カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六 .com の制作でお送りします。2019年12月14日土曜日午後2時48分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。まあありがたいことにねありがたいことに今年も冬のボーナス出ました。ありがとうございます。いやただでさえ寒い懐が、まあちょっとは暖かくなったかなっていうね。まあでもびっくりしたね。なんかすごい、なんかさすごい持ってかれてるよね他の。いや皆さんどうなんですかね、普段給与明細ってちゃんと見てますなんかいや僕ね、いやさすがに給料日が何日かは知ってますよ。さすがに給料日が何日かは知ってますけれども、何細かいとこまではあんまり見てなくて、なんでしょうね、まあ月の基本給が、まあ、大体というか月の基本給がいくらで、で残業代がいくらでとか、ね、なんか手当がいくらでとか、なんかいろいろ出てて、控除のところに見るとね、なんか保険料がどうのとか、あと僕生命保険単体割使ってるんで、それもね給与から出引きされるんで、それがいくらだとかね、年金がいくらだとか、ね、僕社宅なんでしたね、社宅利用料いくらだとか、なんかまあ明細に事細かく書いてはいるんですけれども、まあね、なんでその値段になってるのかってね、あんまり詳しくはなんか存じ上げないというか、まあ一応ちゃんと計算方法があって、まあなんかね、毎回ちゃんと計算したらね、あってたんで、まあなんか年に1回ぐらいそれを見るぐらいですよ。だからもうそういう感じかみたいな感じで、なんか9月ぐらいなんかねまた改定されたりとかするんで、まあなんかよくわかんないんですけども、まあまあでもちゃんと計算されてるでしょって感じですね。別にそこはね、会社に対しては別にそこは疑ってないんで、別にいいんですよ、全然いいんですけども、なんかねあんまり細かくは見てないですよ。で毎月ね、まあそれは若干変動はありますよ、月の給料は。まあね、その前の月にどれぐらい時間外残業したかによってね、そのお給料が変わってくるんで、まあでもね、大体一緒ですよ、ここ最近は。ここ最近はね、なんか飛び抜けて残業いっぱいしてるってわけでもないし、まあね、かといって少ないかと言われると別にそんなこともないので、まあ大体毎月同じようなこう、お給料でこう推移していくわけですね。なんですけど、だからそんなこともあって、あんまり給料明細って僕あんまり見てなくて、なんかだからその、ごめんなさい、マイクにぶつかった。給料日が過ぎてから、なんかその、まあ、僕の持ってる銀行口座全部ネットバンクじゃないけど、インターネット上で全部見れるようにしてるんで、なんかスマホのアプリとかで残高いくらとかで、あ、振り込まれてるわ、と思って、ね、今月も振り込まれてるわ、ちゃんと、よかった、と思って。で、まあ、配分していくわけですけども。そう、だからね、あんまり細かいところまではあんまり見てないんですけども、まあ、きっとダメなのでね、ちゃんと見た方がいいと思いますよ。皆さんはちゃんと見た方がいいと思いますよ。僕はもう別にどうでも、なんかそういうところルーズだから、ね、来年はそういうとこ直していきたいね、みたいな。お前と知ってるような気がするんだけどな、こういう話あんまり細かいところは見てないんですけれども、まあ、ボーナス振り込まれてましたね、ありがたいことにで、なんかね、そう、今回はなんかすごいあっさり、まあ、いろんな意味であっさりしてたなっていうのがあって、なんか普段はね、なんかなんだろうな、上司から私もう冬のボーナス出ますっつって、で基本給かける何ヶ月分ですみたいな、なんか話が出てて、なんかるんですよ。そうで、でその後なんか全社向けに、なんか社長、差出人が社長で、まあ社長と言いながら本当に社長がちまちま出してるわけじゃなくて、多分総務部がなんか いい感じにして多分社長の名目で出してるんだと思うんですけども、でまあ一人一人にねメールで振り込まれますみたいな、なんかあの休暇支給しますみたいな時に賞与支給しますみたいなメールが来るんですけども、今年ねそのメールが来なかったんですよ。この冬ねそのメールが来ないんですけど、そのメールが来ないんですけども、事前に一応上司からはいや出るよボーナスっていう話は聞いてたんで、あまあまあ出るんだよかったとかって思いながら思ってたんですけども、まあでまあ大体ねその振り込まれる1週間ぐらい前にねその社長からのメールが来るんですけども、もう来なくてあれ来んのかみたいな、ね、不安になりながら1週間後支給日を迎えてちゃんと振り込まれてるところを見るとですね、まあなんか今年はなんだろうサイレント振り込みなのかなみたいな、ね、別にいいんですけどみたいなね、うんな感じで振り込まれてました、うん、まあね冬はねそんなに多くないんですよ弊社冬は多くないっていうのはね、冬はね大体みんな同じような割合でもらっていて、基本給かける何ヶ月分の何ヶ月は大体みんな同じ、大体ってか、ほぼ例外なく同じだと思いますね。うん。だからね、あんまりこう、値段に浮き沈みがしないのが冬のボーナスなんですけども、弊社の場合は。まあ、その代わりね、夏の変動が激しいっていうね。夏は激しいね。いっぱいもらってる人はいっぱいもらってるし、まあ、そこそこの人はそこそこらしいです。らしいです。僕はね、多分ね、そんなになんか、なんか、外れじゃないですけど、なんかありがたいことに、なんか、ね、それなりのご評価をいただきまして、で、今年の夏は、ありがたくですね、いっぱいもらいましたけども、その辺はね、忖度せず言ってきますよ。ありがたいことに、それなりの値段をもらいまして、ほかほかだったんですけどね、いつの間にかそのほかほかだった お金もどっか行っちゃいまして、気づいたら冬、また寂しくなってたところに、またね、冬のボーナスが来たわけですよ。いや、まだね、振り込まれただけで別に何もやってないです。もう何も買ってないですし、なんか使う予定があるかって言われると、もうないんですけど、まあ使う予定はあるね。使う予定はあるわ。ごめんなさい。使う予定はあるんだ。そう、いろいろね、また買ったんですよ。いろいろお金がね、物入り激しいからね、やっぱり12月はね。まあ、ただね、まあ多分それに消えるんじゃないかと。踏んでますけれどもね、だからなんか特別なことは何もやらないです。だから別にボーナス出たからってね、なんか別になんかあれ買おうこれ買おうとかね、なんか そこまでの野心はね今回はね残念ながらないんです。そんなに、まあ、ルンバ欲しいですけどねもう何度も言いますけどルンバ欲しいんです。ルンバ欲しいんですけど、まあちょっとまだねこのタイミングじゃないなっていうのがあってはい、もうちょっと様子を見ようかなと思いますけれどもね、天からお金降ってこないかなみたいなね。まあ、ね、でもどうでしょう。12月、12月で普通のお給料がありますからね。そっちはね、ほら、12月は、ね、年末調整的なやつで、いろいろ調整されて、まあ、下手すると増えてる可能性はあるんですけど、まあね、今んとこね、増えたの2回ぐらいなんですけど。みたいな。あと、減ってはいないか、減ってはいないですけども、まあ、そんな変わんねえな、みたいな感じですけどね。はい。こんな感じで。でね、今日はね、そんな話をしたかったんじゃないんです。そんなね、お金の話をしたかったんじゃないんです。まあ、そんな師走もね、なんか寒くもなってきて、いろいろ体が辛くなってきたので、また行ってきました。東京都内にある温泉に行こうの会。会って何みたいな話ですけども。まあね、なんか何でしたっけ、以前ね、東京ドームの横にあるラクーアとかね、行きましたけれども、スパ的なところに行きましたけどもね、今回も、先日ですね、またスパ的なところに行きました。まあ、多分東京都内で一番有名なスパはここなんじゃないかなと、ついに行ってきました。東京お台場大江戸温泉物語。まあね、聞いたことあるでしょみんなみたいな感じで、 大江戸温泉行ってきました。まあなんか温泉テーマパークということで銘打ってるみたいですけれども、まあ有名ですね、東京お台場の近くにありますね。あれは日本科学未来館のねすぐ横ぐらいにあるんですけれども、大江戸温泉行ってきました。なんで行ってきたのかというとですね、あのとある事情で大江戸温泉に半額で入れるっていうですね、あの素敵な状態になってまして、でまあそれなんで、まあせっかく半額で入れるんだから、まあちょっとこの機会に行っとくかということで、ちょっと行ってきました。まあね、なんか事前のネットで見るとよくね、あの更衣室入って真っ裸でそのまま出たら、あのなんか飲食エリアのところでになってて、ちょっと恥ずかしい思いをしたみたいな人もね、なんか中にはいるみたいですけども、そうなんです。なんかね、浴衣に最初着替えてから、そう、館内に入るっていう儀式をしないといけないですね。でそれか館内に入って、そのなんか飲食エリアとかがあって、でさらに奥にあの温泉の脱衣所があるっていうですね、まああんまり見ない形態かな、でしたね。で温泉大浴場、露天風呂もちろんあります、足湯があります、なんかね大江戸温泉ってすごいんですよね。なんかね、銀だことか あるんですよね、すごいすごいよね、なんか居酒屋とか宿泊施設とかもあるんですけれども、あのね温泉まあね、こういうもんなのね、なんかね、いまだにね、なんか、あんまりこう、なんですかね、あんまりこう、好きになれない。好きになれないっていうのも、おかしいんですけど、なんかね、どうね、東京の温泉ね、なんか、あんまり僕は個人的にはね、あんまりそこまで好きじゃないですけども。好きじゃないとか言うんじゃないよ、お母さんって感じですけどね。まあそんな中ね、良かったのはね、岩盤浴でした。なんかね、岩盤浴行って、そう、なんかね、久々かな、岩盤浴行ってきましたのか。まあ、ベッド、料金ベッド必要なんですけどね。岩盤浴はね、まあ、実質2つかな、2つぐらいあって、なんか一応春夏秋冬みたいな、なんか部屋が4つぐらい分かれてて、春はなんか普通になんか読書スペースみたいな、なんかだから有料で入れるなんかそういう休憩エリアみたいな感じでしたね。で夏はね、もうクソ暑いね、クソ暑い岩盤浴系で、まあまあまあ、でも岩盤浴としてはまあまあ結構普通、まああんなもんですよって感じですよ。で秋はねちょっと気温低いんですけれども、まあなんかヨガとかするんだったらそれぐらいでもいいかなみたいな。冬はね、寒いですだから冬の部屋はなんかクールダウンみたいな、だから夏に行ったらすげえ涼しいんだろうなって感じなんですけども、まあ冬に冬の部屋行ったらめちゃくちゃ寒いからねみたいな。で岩盤浴も行ってきましたね。いや よかったですよ、だから岩盤浴とか良かったですよ。だね、いまだにね僕こうスパとか行ってちゃんとやったことないのって、なんですか、リラクゼーション的なやつね、なんかマッサージとかね、なんかもうなんかもうただでさえね人に揉んでもらうとなんかすごい僕ね、いだだだだだだとかってなんか なるのか、なんかそれを店でなるのがなんかちょっとなんか恥ずかしくないみたいな。なんか、いや、本当にね、僕、硬いんですよ。もう、中学の時からね、我が軍は体硬いよね、とかって、なぜか数学の先生にマッサージされて、あれですよ、別にセクハラとかじゃないですよ。セクハラとかじゃないですよ。されてね、もうなんか、ぐるぐらいね、僕は本当にね、もう、ずっと体が凝ってるんですよ。凝ってるのに、リラクゼーションに行かないってね、みたいな。だから、ね、なんかそういうのちゃんと行ってみたいなとは思うんですが、まあ行ってみる勇気もないっていうね、まあ別に勇気が必要なのかどうかもよくわかんないですけども大江戸温泉行ってみました。まあまあ良かったですよ。まあ、またちょっとね、なんかそういう半額とかで行ける機会があるなら行きたいですけど、普段ね、なんかやっぱり結構人がいっぱいいるんで、なんか普段通常料金で行こうとはなかなかちょっとね、なかなか踏み切れないところありますよね、ということで、なんかそんな話でした。今日はここまでにします。カラデーズポッドキャストパーサーティーワカでした。それでは皆様、また次回までご視聴ください。さよなら。